東京セキュリティブリーフィング2026年7月21日。オープニング、こんにちは。東京セキュリティブリーフィングへようこそ。本日は2026年7月21日、火曜日の配信です。今週も注目すべきセキュリティインシデントと脆弱性情報が多数報告されています。それでは本日のニュースをお送りします。ヘッドライン本日のトップニュースです。まず最も注目すべきは、ハギングフェイスが自律型 AI エージェントによる大規模セキュリティ侵害を受けたというニュースです。次に、ワードプレスの重大な脆弱性、WP2 シェルが実際に悪用されていることが確認されています。さらに、北朝鮮系ハッカーが SVG 画像にマルウェアを隠蔽し、RubyGems パッケージを侵害するスリーパージェムキャンペーンが報告されています。そしてアンスロピック製のクロード4クローム拡張機能に、わずか6項の JavaScript で実行可能な重大な脆弱性が発見されました。このほか、AI エージェントをサードパーティーサービスに接続する際のセキュリティリスク拡大、シェアポイントの複数脆弱性が実行劇で悪用されている状況など、深刻なセキュリティ課題が相次いでいます。詳細解説、ハギングフェイス自律型 AI エージェント侵害。まずはハギングフェイスのセキュリティ侵害についてです。ハギングフェイスが7月16日に本番インフラの一部への不正アクセスを公表しました。このインシデントで最も注目すべき点は、侵害が自律型 AI エージェントシステムによって最初から最後まで主導されたということです。これは同社の史上初となるインシデントとなります。攻撃の具体的な流れは以下の通りです。悪意あるデータセットが2つのコード実行脆弱性を悪用され、攻撃者がワーカー上でコード実行に成功しました。その後、権限昇格を実行し、複数の内部クラスターへ横方向に移動、クラウド認証情報が摂取され、複数の内部クラスターが侵害されました。ハギングフェイスは、この脅威を検知するために、LLM 駆動異常検知を活用し、17000件超の攻撃イベントを数時間で処理することに成功しました。重要な点として、公開モデル、データセットスペーシズへの改ざんは確認されていないと述べられています。ただし、パートナー及び顧客データの流出については、現在調査中とのことです。対応として、ハギングフェイスは商用 API 拒否政策を実施し、オープンソースモデルの GLM52 を自社ホストする対応をとっています。AI エージェントを外部サービスに接続するリスク拡大。次に、AI エージェントをサードパーティーサービスに接続することのセキュリティリスクについて、重要な調査報告があります。プロンプトアーマーの調査では、25-17個のコネクタのうち93に1個、つまり 37% で6週間で変更され、セキュリティ前提が無効化される可能性を指摘しています。これは大変深刻な統計です。特にクロード用の4817個のコネクタについて、ツール全体の約 50%、つまり2つに1つの割合で、追加 AI サービスへのデータ送信が発生する可能性があるとのことです。このデータは、組織のセキュリティ管理体制がサードパーティーの処理を完全にカバーしていない状況を浮き彫りにしています。AI エージェントが Gmail、Slack、その他外部サービスと連携する際にセキュリティの前提条件が大きく変わる可能性があり、組織内のデータが予期しない形で外部に送信される懸念があります。クロード4クローム拡張機能の重大な脆弱性、アンスロピック製のクロード4クローム拡張機能に重大な弱性が報告されています。マニフォールドセキュリティが発見したのは、クロード4クロームバージョン1、IDE80 における2つの脆弱性です。1つ目は合成クリックの脆弱性です。イベントイズトラステッドプロパティの検証が欠落しており、わずか6項の JavaScript で回避が可能です。この脆弱性により、Gmail 読み取り、Google ドキュメント開封など9種類のワークフロー実行が可能になります。CVSS スコアは96のクリティカル、つまり最高レベルの深刻ダビです。二つ目は、スキップパーミッションズパラメータの問題です。このパラメータを使用することで、パーミッションチェックをスキップし、ユーザーの同意なしに操作を実行できます。報告から複数バージョンが経過しても、これらの脆弱性は未修正のままとなっており、大変危険な状態が継続しています。ワードプレス、 WP2 セル、脆弱性の実行劇、ワードプレスの重大な脆弱性、WP2 シェルが実際に悪用されていることが複数のセキュリティ企業により確認されています。この脆弱性は2つの脆弱性の組み合わせです。CVE-2026-60137 は SQL インジェクション、CVE-2020-2663-0030 は任意コード実行です。影響を受けるバージョンは WordPress、Q、QQ、AN6用および7メネラネギャ1です。パッチはバージョン 6.Q.272 に含まれています。REST バッチ API のデフォルト有効化により、未認証の攻撃者がこれらの脆弱性を悪用できます。REST バッチ API はデフォルト有効であり、/wp.json/batch/v1および question restore とイコール /batch/v1 の両経路でアクセス可能です。特に注目すべき点は、複雑な多段階チェーンです。具体的には、偽の OE エベットエントリーでキャッシュを破壊し、カスタマイズチェンジセットで権限を昇格させ、最終的に悪意あるプラグインアップロードでリモートコードを達成します。攻撃者がワードプレスサーバーに侵入した後、アクティブディレクトリ、SQL サーバー、バックエンドシステムへの横展開の懸念も指摘されています。これは単なるサイト侵害にとどまらず、組織全体のシステムが帰宅化する可能性があるということです。北朝鮮系キャンペーン、スリーパージェム北朝鮮系ハッカーによるスリーパージェムと名付けられたルビージェムスサプライチェーン攻撃が報告されています。悪意あるパッケージ3つが2026年7月18日から10日にかけて、rubygems.org にアップロードされました。対象は Git Credential Manager、Dendreo、Fastlane Plugin Run Tests、Firebase Test Lab です。攻撃の特徴は、難読化された JavaScript を SVG 画像に埋め込み、ブラウザレンダリング時にステルス実行する技術が使用されていることです。この SVG 画像内のオッタークッキーマルウェアは非常に検知困難な手法です。パッケージは GitHub タグなしで rubygems.org に直接アップロードされました。非常に巧妙な点は CI 環境では動作停止し、開発者のローカルマシンで実行される設計になっていることです。また、権限昇格ロジックが搭載されています。特に、Git Credential Manager は Microsoft の正規ツールになりすましており、バージョン 8.2.2.3 が影響を受けています。複数の永続化機構が搭載されているため、一度侵害されると持続的な脅威となります。開発者であれば特に注意が必要です。デジサートコード署名書攻撃、デジサートのセキュリティ侵害が、中国のサイバー犯罪グループゴールデンアイドック、別名シリンダリカルカナイン、および APT-Q27 と関連していることが判明しました。この侵害は、2026年4月に発生しました。攻撃の誘口は、サポートチケットワークフロー経由のフィッシング攻撃でした。その後、マルウェアが配信され、サポート担当者のデバイスが侵害されました。のも深刻な点は、証明書、初期化コードを傍受することにより、攻撃者が悪意あるペイロードへの署名を生成できるようになったことです。これは業界全体にとって非常に深刻な脅威です。正当な署名が付与されたマルウェアは、エンドポイント保護製品を回避する可能性があるからです。主なマルウェアは、ゴールデンゴーストローダー、および RAT で、認証情報収集、リモートシェル、RDP バックドア展開機能を搭載しています。通信は WebSocket 経由で、ポート588および5098で C2 サーバーと通信が行われました。DLL サイドローディング技術も使用されています。シェアポイント複数脆弱性の実行劇、複数のシェアポイント脆弱性が CISA Known Exploited Vulnerability、つまり KEV カタログに追加され、実際の悪用が確認されています。該当する脆弱性は CVE-2026-3220-1、CVE-2026-4565、CVE-2026-5614 などです。これらの脆弱性を連鎖させることにより、リモートコード実行、権限昇格、永続化が可能になります。攻撃の手口は、複数脆弱性の連鎖でリモートコード実行を達成した後、Web シェル、例えば、spininstall.aspx などを展開して初期足場を確保します。その後、IIS マシンキーを摂取することで、正規のペイロード生成が可能になります。非常に厄介な点は、 パッチを適用した後でも永続化が可能なことです。シェアポイントから侵害が発生した場合、アクティブディレクトリやバックエンドの SQL サーバーへの横展開が大きな懸念事項になります。ロシア人ハッカー3名に対する米当局の起訴、米国の法執行機関がロシア人ハッカー3名を起訴しました。区はアレクサンダー・ボロソビック、43歳、キリル・ザトロキン、34歳、ユーリャ・パンコバ、29歳です。FBI クリーブランド支局が主導した7年間の捜査の結果です。彼らは、ランサムウェア、マルウェア、フィッシング等の罪で起訴されています。被害総額は、$200万を超えています。彼らが運営していたのは、メディアランド及び ML.Cloud という名称のサービスで、複数の法域、具体的には中国、フィンランド、米国でバレットプルーフホスティングを提供していました。このホスティングサービスは多くのサイバー犯罪者に利用されていました。被害組織には銀行、病院、学校、政府機関が含まれており、オハイオ、カリフォルニア、テキサスを含む2州で被害が報告されています。米国司法省は、リワーズ・フォー・ジャスティス・プログラムの下で、これら3名の逮捕に対して、最大$1,000万の報奨金を提供しています。また、英国とオーストラリアも国際制裁を実施しています。サービスナウ AI プラットフォームの重大な RCE 脆弱性、サービスナウや AI プラットフォームに重大なリモートコード、実行脆弱性が報告されています。CVE-20-266875 です。この脆弱性は、サンドボックス脱出型の RCE で、認証を必要としません。つまり、ネットワークからアクセス可能なサービスナウ AI プラットフォーム環境であれば、任意のユーザーが攻撃可能ということです。サーチライトサイバーが2026年4月1日に報告しました。ホスティング型のサービスナウ強は既に対処されています。しかし自己ホスト型のユーザーについては7月13日にパッチが公開されました。非常に懸念される点は、週末に実行劇が観察されたことです。デフューズドという脅威インテリジェンス研究グループが報告しており、パッチ公開前から複数の異なる POC が存在していたとみられます。シャークロボット掃除機のリモートコード実行。数百万台のシャークロボット掃除機がリモートコード実行の危険にさらされています。影響を受けるモデルは RV2320EDUS および AV1102ARUS などです。問題はシャークニンジャクラウドの設定ミスにあります。一部のデバイス証明書が他のユニットのメッセージ、購読及びコマンド送信を許可する設定になっていました。デバイス間の証明書隔離が不十分だったということです。EXEC コマンド関数でクラウドから送信された文字列図がシェル実行される仕様のため、単一の証明書でシリアル番号を取得すれば、任意デバイスのコード実行が可能になります。1日の監視で150万台以上のデバイスが確認されました。修正パッチはまだ公開されていません。TP-Link 火災 EC70 EC71 の脆弱性 TP-Link 火災 EC70 EC71 スマートアートカメラに2つの脆弱性が報告されています。CVE-20-269770 CVSS スコア6ではハードコードされた暗号鍵でカメラとウェブ管理インターフェースの通信が複合でき、中間者攻撃が可能になります。ハードコード化された暗号紙の存在は、デバイス上の全暗号化通信が規格化することを意味します。CVE-20-261320 CVSS スコア5-3では、ローカル検出機構経由で、位置情報メタデータが認可なしに露出します。スマートカメラの設置場情報は、ストーキングなどの危険をもたらします。影響を受けるバージョンは、火災 EC70、EC71V4 で、パッチ済みファームウェアが公開されています。Linux Fartex Toolkit Linux システムをターゲットとする、ステルス Toolkit Fartex が報告されています。Fartex は、100種類超の Linux ツールで構成されており、IOU リング、eBPF、BPF マップを軸に構築されています。機能としては、ポストエクスプロイテーション、永続化、監視回避に対応しています。プロセスインジェクション、データ摂取、ファイルアクセス、ファイルシステム操作が可能です。特に注目すべき点は、IOU リングを利用した操作が、カーネルワーカー経路をたどるため、従来型のテレメトリをすり抜ける可能性があることです。システムコール監視ツールでの検知が困難になります。ファルコというエンドポイント検知応答ツールのデフォルトルール25種類の可否に対応しており、 エンタープライズ向け EDR 製品での検知も難しい可能性があります。非常に高度な回避技術を備えています。キマイ Docker イメージのデフォルトシークレット脆弱性、キマイの公式 Docker イメージに脆弱性が報告されています。CVE-20-265-2824 です。バージョン2572000以前に問題があります。Docker イメージにハードコード化されたデフォルトシークレットが存在し、app secret equal change this to something unique のままになっていました。エントリーポイントがこのデフォルト値の検証を行わなかったため、Symfony の kernel.secret として機能し、認証情報の偽造が可能になります。これは CVE-1188、安全でないデフォルト値に分類されます。ユーザー ID が連番整数で最初の管理者は、通常 ID11 ですが、API レスポンスに露出するため、攻撃者が最初の管理者のクッキーを偽造して乗っ取ることが可能です。バージョン2058で修正されており、シークレットが bin2hex、random bytes32 による無作為生成に変更されました。7zip の重大なバッファーオーバーフロー脆弱性、7zip バージョン 2602 で、XZ ファイル処理に関する重大なメモリバッファーオーバーフロー脆弱性が修正されました。脆弱性のタグは ZDI-26444 です。ZDI は 0 Day Initiative を表し、重大な脆弱性として追跡されていることを意味します。採掘された XZ データが原因で深刻なメモリオーバーフローが発生し、攻撃者がユーザーアカウント権限で不正コード実行が可能になります。重要な点として、7zip は自動更新機能を備えていないため、ユーザーが手動で公式サイトからアップデートする必要があります。つまり、脆弱性が存在しても多くのユーザーが気づかないままになる可能性があります。LG モニターの不正なアプリインストール問題、LG モニターを Windows PC に接続することで、Microsoft Foot Store から自動的に LG モニターアプリインストーラーと、McAfee 30日無料トライアルがサイレントインストールされる問題が報告されています。ユーザーの同意ダイアログが表示されず、Windows アップデートが自動的にインストールを実行します。これはセキュリティ上の大きな懸念です。新規モデルでも、3年前のモデルでも確認されており、McAfee のスキャムディテクターといったセキュリティソフトもバンドルされています。LG モニターアプリインストーラーは、全システムリソースへのアクセスを要求します。このレベルの権限に要求は不必要に見えます。デバイスメタデータ、リトリバルクライアントが配信メカニズムとなっており、Windows アップデートの標準的な配信チャンネルを悪用しています。Windows 11の Intel IPF ドライバー性能問題パッチ、Microsoft が Windows 11用の緊急パッチ P512167 を公開しました。Intel IPF ドライバーと Windows USB-C コネクションマネージャーの非互換が原因で、デルセ PC 芯に影響が発生していました。KB999-9756 という U20-6 月のパッチで導入された原因とされています。症状としては、パフォーマンス低下、予期シャットダウン、発熱、バッテリー消耗などが報告されていました。KB512167 と KB512768 のアウトオブバンドパッチで修正されています。出力バッファの空き容量誤計算が根本原因でした。影響を受けるシステムは累積型オプション適用が推奨されます。Windows AI コンポーネントもバージョン 1260-5856 に更新されます。OneDrive セキュリティ更新終了。Microsoft が2026年は4月15日をもって Windows 1011H2 以前のOneDrive 同期アプリのセキュリティ更新を終了することを発表しました。バグ修正や機能更新も対象外になります。これは Windows 10サポート終了に伴うポリシーと考えられます。一方、Windows 22H2 以降は2028年10月とおかまでセキュリティサポートが継続されます。古いシステムをまだしている場合、セキュリティリスクが増加する可能性があります。既存インストール動作は継続可能性がありますが、機能保証がなくなるため、パッチなしの脆弱性が修正されない状況へと移行します。クロージング本日は複数の深刻なセキュリティインシデントと脆弱性についてお伝えしました。 自律型 AI エージェントによるハギングフェイス侵害、ワードプレス WPE2 シェル脆弱性の実行劇、クロード4クローム拡張の重大な脆弱性、北朝鮮系スリーパージャージェムキャンペーン、そして AI エージェントの外部サービス連携に伴うリスク拡大など、セキュリティ環境がますます複雑化していることがわかります。特に注目すべきは、AI エージェントが攻撃者側でも防御側でも活用されつつあり、セキュリティ前提そのものが大きく変わりつつあるということです。組織内のデータが予期しない形で外部に送信される懸念や、サプライチェーン攻撃の高度化、そして従来の検知ツールでの検知が困難なツールキットの出現など、防御の難易度が劇的に増しています。リスナーの皆様にお願いです。ご自身や組織のシステムが今日のニュースで紹介された脆弱性に該当していないか、ぜひご確認ください。特にワードプレス、シェアポイント、サービスナウなどの脆弱性は実際に悪用されているため、至急のパッチ適用をお勧めします。また、クロード4クローム拡張機能をご利用の場合は、バージョン確認と最新化をお願いします。ロシア製コンポーネントを含むアプリケーションのインストール状況も確認する価値があります。気になるニュースや詳細な情報については、各セキュリティベンダーの公式発表やセキュリティニュースサイトをご参照ください。東京セキュリティブリーフィングでした。また次回お会いしましょう。